工学塾が成功したら次に何をすべきか。実績を作る段階を超え、自分の工学塾を開き、それも成功したとしたら次に何をすべきか。この場合、大きく分けて2つの道があります。1、工学塾をさらに継続する。2、別のビジネスにも手を出す、というものです。工学塾の継続は当然した方がいいでしょう。成功したということは参加した人々が稼げたということですし、その人たちは当然リピーターになってくれます。ちなみに20万払って100万が返ってくるようなものですから。そしてその工学塾が続いてブランドになっていくと、最初の参加者さんたちはさらに有利になります。あの〇〇塾の第1期生ということで、それ自体が実績や肩書きになるからです。またあなたがメルマガで彼らを紹介するときも、私がまだ月収300万程度のときから応援してくれたというように、彼らの見る目の高さを評価することができます。というふうに、工学塾が成功したらそれを継続するというのは鉄則とも言えます。ちなみに鉄則とまではいかないかもしれませんが、大抵の場合は続けた方が多くの人に利益があるはずです。他のビジネスにも展開する。私がさらにお勧めしたいのは、その工学塾で得た資金や知名度をもとに他のビジネスにも入っていくということです。例えばサイトアフィリエイトや転売ビジネスをしてもいいですし、もっと別の不動産や株式投資などに入っていってもいいでしょう。これをすると何がいいかというと、複数の収入源が確保できるのでリスクが小さくなるということです。例えばサイトアフィリエイト1本に頼っていた場合、その手法が Google から嫌われた時、一気に収入がゼロになることがあります。そのサイトアフィリエイト手法を教えた人たちも軒並みゼロになるということになったら、あなたの塾には批判が殺到します。当然次回はもうできないでしょう。ちなみに最初の契約の内容によっては返金も必要かもしれません。というように、一つのやり方に集中するのはリスクがあるのです。なのでできるだけ分散するのがいいんですね。もちろん分散しすぎると今度はそれぞれの成果が小さくなります。中途半端で終わってしまい、どれも利益が出なかったということになりがちです。なので分散と集中のバランスは考える必要があります。リスクを避ける程度の分散、利益が出る程度の集中ということです。分散しすぎず集中しすぎずということですね。哲学の言葉を使うなら、中庸とか中道を行くということです。ちなみに哲学とビジネスは結構共通するところが多いです。次に続きます。